企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そして ABEC 研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日はスポーツ用品やサッカー日本代表ユニフォームで有名なアディダスジャパン株式会社ヘッドオブフットボールビジネスユニットの山本健さんをお迎えしています。それでは山本さん、よろしくお願いします。
山本です。よろしくお願いします。
山本さん、やりましたね、日本代表。
はい、はい、見事6月の4日に開催国を除いては本大会域世界最速ということで、サッカー日本代表やってくれました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、まあ、当日6月4日はサムライブルーのユニフォームを着たファンの方たちで溢れましたね、
はい、本当に日本が熱狂してくれたというふうに感じましたね。
ね、あの青いユニフォームも本当にかっこいいですよね、
うん、いやかっこいいですね。あの青い中に一本赤い線が入ってますよね、うん、あの真ん中に、
はいはい、よくぞ聞いてくれました、
はい、
あのやはりですね、我々はこのサッカー日本代表のユニフォームに関して込めている思いというのはですね、結束の一本線という考え方を込めております。
あの赤いラインが結束の一本線、はい、
で何を象徴しているかと言いますと、やはりですね、あのザッケローニ監督も常々おっしゃっていると思うんですけど、その日本の武器というところで、やはりその団結力であったり、本当にそのチームワークであったり、その統率の取れた動きというところ、非常に世界を戦っていく上での大きな武器になってくるというところで、我々が注目したのはその結束の一本線というコンセプトですね。
チームの戦い方も、まあ、捉えてその赤一本線ということを、プロダクトにもそれを反映させていったということですね。
そうですね、やはりあの日本を代表するチームのユニフォームという非常にですね、大役を司っておりますので、そういった意味ではやはりあのそのチームが体現してくれる戦い方というところも、我々としてはどうそれを踏襲できるかというところも一つのマーケティングかなというふうには思っております。
あ、そんな深い意味がね、込められていたんです ね。
あれはあのいつからでしたっけ。
2011年の年末から展開しております。
あ、震災の後ということですね。
そうですね。ですのでやはり我々としては、その日本をそのサポートしていくという意味も含めて、実はですね、あの赤い一本線のユニフォームが2つあるのはご存知ですよね。あの選手が実際に着用される、あのオーセンティックというユニフォームがあるんですけど、はい、もう一つレプリカというサポーター向けに主に作られているユニフォームがあるんですけど、その2つに実はあの込めているメッセージというのも異なるんですね、
うん、
例えばその選手が着用する、オーセンティックのユニフォームというのは、実はですね、襟の裏の部分にですね、
はい、
オールウィンフォージャパンということで、全てをかけて日本のために勝つというメッセージが書いてあります。
襟の
裏っていうことは、普段私たち見ることはできない部分ですよね。
でなんでそこにあの入れさせていただいたかと言いますと、ロッカールームに、試合前の準備の時にですね、いつもハンガーにかかっているということで、最後にハンガーから取って、自分が、まさにこれから試合に挑むという時に、一番最後に目につく場所ということで、襟の裏にそういったメッセージを入れさせていただきます。
はあ、そういう思いを背負って戦ってるって、
すごい
ですね、考えるとまた見方も変わってきそうですよね。
ただあのそこにとどまらず、やはりそのサポーター向けの、レプリカのユニフォームの方なんですけれど、こちらはですね、その一番前身のところに入っている象徴的な、赤一本線の
結束の一本線、
はい、結束の一本線ですね、そちらの方に、異なるメッセージを入れさせていただいております。
そこにはなんて書いてあるんですか。
は
い、
そちらにはですね、オールサポートフォージャパンということで、全てをかけて日本のために応援していくと。
うーん、
そう、はい、で目立ちませんよね。
そうですね、もちろん我々としては、サポーターの皆さんに、持っていただきたいその、マインドセットでもあるんですけど、やはり我々としてはそこは ある程度彼らには伝わるけれど目立たないようにということで、その赤い一本線の中に入れさせていただきます。
裏地みたいなもんですね、なんというか目立たないけど、ね、よく見るとメッセージ、込められたメッセージが発見できるんだ、
はい、あとはですね、実はあの日本代表のユニフォームの、その日の丸の国旗ですよね、
はい、
のところには、実は別の、なんていうんですかね、秘密といいますか、
はい、
裏話がありまして、こちらの方ですね、はい、そちらの日本の国旗の方なんですけれど、歴代のですね、さまざまな日本代表のユニフォーム、サッカー日本代表のユニフォームを集めさせていただきまして、そちらを新たに糸に加工し直させていただきまして、でその糸を使って紡いでいる 日本の国旗というのを実際に使わせていただいています。
あの日の丸の赤い部分ってことですか？
あの国旗すべて の,
あ
の
あ白も赤も、
はい、白も赤も部分なんですけど、
はい、
ってことは歴代のそのユニフォームを着ていた選手たちの思いも全部この日の丸に、
は
い、
そうですね。やはり我々としてはそのこれは実はあのオーセンティックとレプリカ、その選手着用とサポーター向けの2つともに踏襲されているんですけど、
うん、そうなんですか？
はい、あの本当にですねピッチで戦う選手もそうですし、う
ん、
スタジアムで本当に声を枯らしていつも日本のために応援していただいている皆さん、サポーターも含めて、はい、やはり日本を背負うんだということで、その国旗の重みというのを、搭載しております。
レプリカのユニフォームも
そうだったんだ、ね、
歴代の選手のユニフォームからなっている日の丸がついてるって、
うん、ねえ、知ってるとまた応援のしがいもちょっと変わってきますね、はい、
そうですね。ですのでそのレプリカユニフォームを着用して本当に日本を青く染めていただいているサポーターの皆さんというのは本当にサポーターの日本代表ということも言えるかなというふうに思います。
なんかもうレプリカっていうのもちょっともったいないぐらいの思いが、
うんうん、よく見てると選手の方でもユニフォームってちょっと違います。
なんかあの長友選手と長谷部選手ちょっとぴったり
ね、
してるなーっていつもちょっと不思議に思ってたんですけど、
そうですね、まさにおっしゃる通りで、実はですね、現在のサッカー日本代表のユニフォーム、選手に提供しているモデルに関しましては2つの種類から、選手個人個人で選ぶことができるんですね、で今まさにおっしゃられた、2選手が着用しているそのぴっちりとしたタイプというのは、あのテックフィットというふうに我々呼んでまして、
はい、
それは何かと言いますと、あのコンプレッションということで体を、適切な圧力で締め付けてあげる、そうすることによって、体幹のブレを、防ぐということで、よりですね姿勢の矯正も含めて、そういった、効能があります。まあ、例えばですけれども、はい、あの疲れていくとただ猫背になっていくっていうことはお分かりでしょうか？
あります、
はい、ありますね。
まあ、そんな中です、実は先ほどおっしゃられた選手の背中を見ていただくと、
はい、
バッテンになっている、加工がされてるんですね。でそのバッテンが実はそのゴムでしっかりと背筋で背中を引っ張ってあげる感じですね。要は肩甲骨が少し伸びる感じですね、
はいはい、
テレビで見てても分かるもんですか？
そうですね、はい、そのよく見ていただきますと、ですので、まあ、いくつか今度の試合など見るときにはそういうポイントも少し注目していただけると面白いかなと、で片やもう一つのタイプの方はフォーモーションと僕ら呼んでまして、こちらの売りは、とにかく軽くて動きやすい、
はい、
なので、非常に薄い生地、それから軽い生地、さらに言うならばそのいわゆるですねユニフォームを作る際の裁断の仕方も全て立体裁断と僕ら呼んでまして、例えばサッカー特有の動きというのは右足でシュートを打つときに、
うん、
左手と右足がクロスしますよね。
あ、こういう感じです。ねじれます、体が。
本当だ本当だ、うん、そうなる、
はい、ですので例えばランニングの時ですと、
はい、
普通に走っているだけなので、
うん、
手も足も前後するだけですよね。
あ、横の動きってあんまないですよね、
はい、あ確かに。
ただしサッカーに関して言うとそのねじれの動きというところが、うん、かなりその競技には特有の動きになりますので、そういう立体的な動きに合わせた裁断方法なんですね。なのでこれはちょっとあの小ネタなんですけど、
はい、
畳みにくいです
あ、平面じゃないから、はい、
そうなんだ。
なぜなら立体で裁断しているからです。
なるほど。やっぱり選手の大きさ、体に合わせてそれも裁断をされてるんですか？
それはですね、あ、はい、あの通常のそのいわゆるですね、日本人の、競技者向けのサイズというのは展開しているんですけど、まあ、今回の特徴としてはやはりその自分のその体調であったり、天候であったり環境であったりというのに合わせてそのタイトフィットなテックフィットタイプなのか、それとも動きやすさを追求しているフォーモーションタイプなのかっていうような2つを実際にその試合の前に選べるっていうところが一番のポイントかなというふうに思います。
一つ一つその選手がサッカーをしやすいように考えられてるんですね。
はい、そうですね。やはり我々としてもその選手が自分たちの持っているポテンシャルをフルに発揮できるようにということで、こういったオーセンティックユニフォームの、特徴を持ってますね。
サッカーといえばシューズもそうですけども、またユニフォームもありますけども、
はい、
なんといってもボール。
そうですね、
サッカーボール、
はい
はい、
やはりボールがなければサッカーできませんから、
はい、
そうですよね、
必要なものかなと思いますけど、はい、実はですね、我々アディダスは1970年 のワールドカップから、その公式球と大会公式球といういわゆる大会で使われるボールをサポートさせていただいてます、
あ、そんな昔から、はい、
で70年代にで、その1970年出たボールというのが、テルスターというボールなんですけど、ここで初めて白と黒という2色が使われたんですね。
いわゆるサッカーボールって私たちが認識してる、
はい、ね、もう初めから白と黒だと思ってましたけど、
もともとは、茶色の短冊のような形をした革を縫い合わせたものというのが主流のボールだったんです。
茶色、
はい、それが、やはりその白と黒になった経緯としては、その選手がやはりですね、ボールがどういう回転をしているのか見たいと。
あ、茶色一色だとね、
はい、
回転してるかどうかもわからない、
はい、特に例えばゴールキーパーですとボールがどう回転しているのかによってボールの軌道が変わるんです。ですので、まあ、そういった、選手たちがそのピッチで自分たちのベストを体現できるボールということで、その白と黒ということで、テルスターと、
テルスターのテルっていうのはこれは何の略なんですか。
はい、その時代からですね、そのワールドカップのテレビ放映というのも始まりまして、やはりそのテレビで映っている画面の中でも、まあ、入るということで、テレビジョンも含めたテルスターという名前になっています。
テルスター、白黒のサッカーボール、この時に誕生したんですね。
もともとが茶色だったっていうのは驚きですね、
はい、でさらにですね、最近のサッカーボールを見ていただきますと、はい、通常サッカーボールというとその五角形と六角形 の、 その白黒のパネルを想像されるかなと思うんですけど、2006年のドイツ大会では、はい、そのパネルそのものの形というのが大きく変わりました、
はい、あ、いわゆるサッカーボールじゃなかったですもんね、
はい、
あれどうして。
あれはですね、実は、我々が一番目指しているボールというのは、プレイヤーたちが蹴った力がちゃんとボールに反映される、
はい、
ということはどういうことかと言いますと、先ほどのその五角形六角形のパネルですと、まず一つ目が手で縫ってるんですね、縫ってるんですね、パネル同士が、なので、縫っているところというのは革と革が重なり、そこにさらに糸で結ばれているので、硬いんですね、なので通常のその一つ一つのパネルと呼んでるんですけど、例えば五角形六角形のパネル、そこの真ん中を蹴るときとつなぎ目を蹴るときだと感触が違うんですね。
より硬く感じてしまう、つなぎ目だと、
はい、なので、自分たちのプレイヤーのそのキックというのを正確には反映してないのではないかと。
すごいですね。
いうことで行ったことのまず一つ目が、こちら2004年に生まれた技術なんですけど、熱圧着という形で糸を使わずに、熱同士で熱を使ってパネルをくっつけてしまう、っていうような製法がまず一つ生まれました。
つなぎ目がね、はい、ちょっとなくなるんだ、
でさらにもう一つ追求したのが、2006年のそのボールのパネルの形が生まれたいきさつは、いかにそのつなぎ目の長さ、辺の長さですよね、を減らしていけるか、
はあ、
ということも追求しました。
縦長な感じでしたもんね、
はい、パネル型と、どちらかというと何ですかね、船のスクリューみたいな形を組み合わせてるんですね、まあ、そうすることにより、一つ一つのその一番辺を足してる時の長さというのを短くすることができたと。
いや、すいません、一企業の商品開発がそのサッカーという競技そのものに影響を与えて、その選手がそのベストパフォーマンスなることでオーディエンスも盛り上がり、まあ、それが企業の収益にもなっていくっていう、そんな循環がありますよね、
実はですね、それに加えまして、まあ、今まで、スパイク、ユニフォーム、それからボールと来てたんですけれど、我々が今、さらに取り組んでいるアプローチというのが、データなんですね。
データ、
はい、いわゆるそのサッカーで実際に行われているパフォーマンスということをもっと数値化して知ることによって、彼らのプレーをもっと上達させることができるんじゃないかと。
まず誰が知るんですか。
そうですね、これはいくつか、知り方があるんですけど、我々2012年、正確には2011年の年末なんですけれど、マイコーチスピードセルというデバイス、サービスですね、を作りました。これは何かと言いますと、まあ、なんていうんですかね、ちょうど今ここに手持ってないので、ペットボトルのキャップぐらいのサイズのチップを靴の中に入れます、
はい、IC チップ、
はい、
うん、
なのでその靴の中に入れることにより何を測定するかと言いますと、はい、速度であったり、それから、どれぐらいの速さで何キロ走っているか、はたまたそのスプリントというのを何回行っているか、
うん、
どれぐらいの時間動いてたかっていうのが全て計測されるんですね、
はい、
で終わった後にそのチップを、パソコンの近くに持っていき同期をすると、あなたはどれぐらいの距離走りましたと、
すごー
いうようなデータが出てきます。
は
なので、実はこれはもうすでに導入されておりまして、
はい、
まあ、様々な、大学高校のチームの方々も使われているんですけど、まあ、パッと見監督の目からはサボりがちだなと思っている選手でも実はよく走ってたりとか、
逆もしかりです、
ね、逆もしかりです、はい、
君アピールうまかったんだねってことも分かっちゃう、はい、
その通りです。
へ、
まずはそういう個々の選手、うん、自分たちで計測できるようなデバイスというところを開発しておりまして、
うん、
で今後ですね我々が進んでいきたい方向性としては、うん、いかにそのチーム単位で
ネットワーク
管理ができるかということで、
うん、
今ですね、日本ではまだ、開発中なんですけれど、いわゆるそのユニフォームの下に着るアンダーシャツといういわゆるその、まあ、汗かいても大丈夫なように、着ているものなんですけど、そこに GPS をつけようと。
GPS、
うん、はい、でどうなるかと言いますと、そのチーム単位、そのアンダーシャツをつけている、まあ、全てのメンバーたちの現在の心拍であったり、
はい、
自分たちがどれぐらいの強度で走ってたりというようなことがリアルタイムで、飛んできます、通信で。
あ、
ですので監督からしてみると、うん、iPad を一つ持っているだけで、全ての選手の情報がリアルタイムで出てくると。
ちょっと動きが悪くなってきたなとか、
はい、
そういうのも全部分かってしまう。
例えば少し動きが鈍ってるなだったり、ちょっと心拍上がりすぎだなだったり、
うん、
っていうようなところは、全部出てきてしまう。
体調の変化なんかも、
はい、体調の変化といいますか、まあ、基本は心拍になるんですけれど、例えば、思った以上に心拍数が上がってなかったら彼はあまり動いてないんじゃないかであったりとか、逆に心拍が上がりすぎたらちょっと下げた方がいいんじゃないかというような情報も入ってきます。で実際に、まあ、このデバイスというのが、エリートチームシステムと呼ぶんですけど、こちらが今現時点でそう、セリエ A の AC ミランがすでに使っております。
そうやって選手を管理していくんですね、
うんうん、これはあの選手間の連携みたいなところに
面白いところですね、
はい、
それは多分次のチャレンジとしてはぜひ検討していきたいですね。やはりそのボールも含めたそういうデータというところをどこまで今後、
うん、
我々としては選手のパフォーマンスを最大限ベストに、お尽くせるようなサービスとして提供できるかといった意味では、うん、まさに今おっしゃられた通りその選手間の連携であったり、
うん、
はたまた、じゃあ自分が何回ボールに触ってるんだろうであったりとか、
うん、
そういうようなところは今後ちょっと追求していきたいなというふうに思います。
チームで戦うわけですもんね。
そうですね、まさに先ほどおっしゃられた通りその日本代表の武器としてはそのチームのその結束団結力というところでもありますので、
はい、赤い結束の一本線ですね、
はい、
注意して見てみたいと思います、
はい、
マイコーチっていうのは私のコーチっていうことです。
はい、ね、あのまさにその通りでして、実はですね最近非常にたくさんの多くのランナーの方がまさにあの皇居であったりとかさまざまな施設の周りを走られてると思うんですけど、はい、まあ、人それぞれ走られる理由はあると思うんですが、まあ、中には私もそうなんですけど、
ね、
少しあの痩せようと思って走っていたりと。
必要あります？
いえいえ必要ありますね、うん、という中でやはりその痩せるために適した走り方というのも当然あるんですね、うん、なので我々がそこに注目したのはその心拍数を活用したトレーニング方法というところで、どういうことかと言いますと、例えば、よく言われるのがその有酸素運動、いわゆるその隣に一緒に走っている方と会話をするぐらいのペースが一番脂肪燃焼しやすいというふうな話も聞きますが、それって結構実は主観的で、
そうですね、一人で走ってる方には使えないですもん ね、
はい、
ね、
ですので我々が注目したのはそのマイコーチというプログラムは何かと言いますと、まず最初に、テストをするんですね。
はい、
うん、
自分の一番最大限走れるペースで走ったり、はたまた一番ゆっくり走ってくれというさまざまな測定をまず1回します、
はい、
そうすると自分にとって適した心拍数というのをまず1回計測します、
マイコーチだー、
はい、
すごい。
でそれ以降はですね、自分の、達成したい目的、例えば、マラソンを完走したい、例えば、自分は他の競技のために走り込みをしたい、
はい、
例えば、自分は本当に痩せるために走りたいっていうさまざまなコースをインプットすると、1週間のこの日にはこのペースで走りなさいよというふうなアドバイスをくれるんですね。でさらにですね、その走っている時に、それこそ携帯電話であったりとか、はい、そういったデバイスをつなげて、うん、イヤフォン越しに走っている最中に遅すぎるからもう少し上げなさい、
そんなことまで言ってくれるんですか、
はい、はたまた、早すぎるので落としなさいと言ってくれたりということで、まさに自分にとってのマイコーチということで、自分 の, その走り方というのをアドバイスをしてくれるんですね。
これってあのサッカーで開発されたものなんですか、マイコーチ。
いえ、マイコーチという考え方はもともとはランニングから来てます。はい、
そっちなんだ、
はい、
ランニングで開発されたものをじゃあサッカーに転用してるっていうこと。
そうですね。でサッカーの方は先ほどお伝えしたそのスピードセルというのは心拍ではないんですね、
はい、
それは純粋に自分がどれぐらいの速さでそのサッカーのゲームをプレイしているかっていうのが分かるんですね。ただランニングの方っていうのはやられる目的が本当にたくさんありますので、なのでそういった自分をちゃんと 客観的に見て数字で見て知ることによって、自分が達成したいいろんな目的がそれぞれあると思うんですけど、それを達成するために必要なプログラムを組んでくれるというところから始まってます。
もうただ闇雲に走るだけではなく、きちんとこう近道を教えてもらえるっていうのは
そうだね、
はい、いいですよね。
あとそれに加えてですね、しばらく走ってないとメールでそろそろ走りませんかというような連絡が来たりとか
ちょっとそれ怖いです ね,
ね。あ、じゃあそれもそのベストパフォーマンスをしてもらえるようにっていうコンセプトは一貫してるんですかね。
そうですね、本当にランニングシューズもランニングウェアもそうだと思うんですけど、ランニングはまあ、サッカーとはちょっと異なりまして、非常に個人スポーツだと思うんですね、
そうですね。
その個人の趣向というのが、すごく顕著に現れるスポーツだと思いますので、やはりそれぞれの持っている、目的っていうところに、目的目標にいち早く達成できるかっていうことを追求しているというのが、そのマイコーチのサービスでもあるかなというふうに思います。
アドルフ・ダスラーさん、通称アディ、はい、喜んでらっしゃるでしょうね。
まあ、やはりですね、我々アディダスジャパンも含めて、創業者アディダスラーのその彼の常々持っている理念、全てはアスリートのためにというところをいかにプロダクトもそうですし、サービスもそうですし、それこそ、プレイヤーだけでなく応援していただいているサポーターもそうですし、それぞれ全ての方々がいろんな環境の中でいかにベストを尽くせるか、いかに全てをかけて自分たちの、目標を達成できるかっていうところに、まさに我々のそのマーケティングの真髄があるのかなというふうに思いますね。
今日はスポーツ用品やサッカー日本代表ユニフォームで有名なアディダスジャパン株式会社ヘッドオブフットボールビジネスユニットの山本健さんにお話を伺いました。山本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。